こんにちは。7月16日、第355回、気まぐれラジオです。もうすぐ丸1年だね、365日だから、あと10回やると1年分になりますね。その355回目の、今日はゲストが来ていただいてます。北海道日高町にいらっしゃる鈴木、弘樹さんでいいんだよね。
はい、
はい、
そう
こん
で
に
す。
ちは。
こんにちは。
どうもよろしくお願いします。
お願いします。
ね、今日もまた国際線大学校の OB の方なんですけども、今は、自然工房でいいんでしたっけ？自然
そうですね、
工
自然
房
工
で、
房。
ネイチャーデザインまで言うの？
はい、ネイチャーデザイニングです。はい、正式名称は。
自然工房、ネイチャーデザイニングの、鈴木代表に来ていただいております。はい、これは社長なの？
いえいえいえ、個人事業主なん
ああ、な
で、
るほど。
代表ですね。
代表では
い。
すか。はい。というわけで、最初にも申し上げましたけど、国際線大学校に席を置いたことがあるんですけれども、国際線大学校の人間としては、ちょっと変わり種の人でですね、その辺を今日はお話し聞けたらいいかなというふうに思っています。ちょっと鈴木さん、そうは言っても、知らない方もたくさんいると思うんで、簡単に自己紹介してもらえますか？
じゃあ今ご紹介いただいた鈴
はい。
木です。
はい、よろし
キ
く。
ャンプネームはウータンと言います。オランウータンのウータンでずっとノッツの時もやらせていただいてました。国際自然大学校には8年間お世話になったんですけど、主に埼玉県の名栗っていうところの施設の管理ですとか、あと埼玉校っていうので大宮にも2年いさせていただいて、でその後縁あってですね、国立の施設、北海道日高にある施設に、なんて言うんでしょう、派遣というか人事交流というか、桜井さんに行ってこいと言われてですね、行きまして、3年任期を務めまして、帰ってきたらとも言われたんですが、ちょっとこちらのご縁を、生かしてですね、今は独立をして北海道日高で活動しています。はい、こんな感じでよろしいですか？はい。
ね、将来は俺の後を継いで国立の所長になってもらうはずだったんだけどね。なぜか北海道に着いちゃって、なんでそうやって北海道に残っちゃったのよ。
やっぱりその北海道の自然の力っていうのがすごくて、
魅
もち
力
ろん
に。
その埼玉も素晴らしいところだったんですけれども、もともとやはり町で都市型の自然学校というよりは地域密着型の自然学校っていうのをイメージしてたっていうのもあったし、そのもう北海道、僕が今いる日高地区っていうのも96%森林って、ほぼ山なんです。そんなもう大自然の中で活動するっていうのがある意味ちょっと夢というか理想であったので、ちょっとここで何ができるかなっていうチャレンジをしたかったっていうので、わがままを、はい、言わせていただきました。
もともと、ウータンっていうキャンプネームがついたのはね、だって、ボルネオだっけ？オラウータンの研究をしてたの？
いや、研究じゃないんですけど、マレーシアのボルネオ島っていうところに、大学生の時初めて行って、すごいこう、生き物とかその植物だとか、その自然の凄さに感動してっていうところがきっかけで、環境教育の世界に入ってですね、特に20代の頃はずっと青年海外協力隊はじめ、東南アジアで植林とか環境教育の仕事を、してたっていうのが、
そうだよ
縁
ね。
です。はい。
だからちょっと肉体派の国際線大学校としては、ちょっと異色だったね、最初からね。
だい
で
ぶ染
も、
まりましたけどね。
そうですか。ね、だから日高のそういう自然の中で活動したいという気持ちはね、わからないでもないけど、でも今、そうやって日高で頑張ってくれてるのはとても嬉しいなと思うんですけど、自然工房とはどんなお仕事をしてるんでしょう。後で皆さん、ホームページの URL をカバーページに書いておきますんで、一緒に見てあげてくださいね。でも、あんまり充実したホームページじゃないような気もするんだけど。
そうですね、ちょっと手抜きですいません。自然工房の工っていうのは考える、そこがデザインっていうところに来てるんですけど、平たく言えばですね、自然っていう資源を生かして、いろんなことをしているっていうのがもそうだし、地域とか、 組織とかを、うん、まあ、自然という資源を使って活性化したいっていうところからその名前をつけてて、うん、まあ、ある意味すごく小さな地域なんで何でもやってるんですが、うん、まあ、メインはそうは言ってもメインは観光まちづくりっていうのを旗印に掲げて、うん、ガイドとかツアーの、まあ、インストラクターをやったりとか、
うん、
は施設管理もさせていただいてるキャンプ場の管理だったり、うん、まあ、スキーレンタルのお仕事だったりもしてますし、
うん、なるほど、
はい、あとはあのイベントアウトドアの関連のイベントの企画ですとか、
うん、
大学の講師なんかもやらせてもらってっていうと、やっぱりいろいろやってまくってるというか、食わせていただいてるという感じですかね。
なるほどね。地方に住む人の典型みたいだね。
はい、そうです
。以前お話を聞いた、伊藤恵子さんなんかも、その、一つ3万円の仕事を5つやれば月15万円稼げるじゃないっていうのと一緒で、あなたの場合は、一つ3万円までいかなくても10個やれば10万円になるじゃないみたいな、そんな生き方なのかしら。
そうですね、ちょっと15万円だと少ないですけど。
なるほどね、まあまあ。
はい、あの、でもまあそんな、逆に3万円もらえるお仕事もあれば、うん、まあ1万円のお仕事もあるし、逆にゼロとか手出しのお仕事もあります。
なるほどね。
もうそれぐらい僕の住んでるこの地区っていうのが今人口が1300人ぐらいしかいなくて。
ああ、そんなにしかいないの。
はい。で、そのほとんどがもう高齢者なんで。
ああ、やっぱそうなんだね。
はい。もう過疎化、少子化、高齢化とかっていうのも目白押しの地域なんで。
目白押し。
ほんと僕、もちろん若手ですし、まあよそ者、変わり者なんですけど。
今いくつだっけ？
今45です、ね。
で、若手。
いや、もう全然
バリバリ若手。
バリバリ若手ですね。
なるほど。
だいたいどの会議行っても最年少ぐらいな感じです。
あ、なるほどね。
はい。まあその分、いろんな、まあ、期待もされていますし、うん、いろんなところで貢献できるっていう良さもあるかな。
そうだよね。
思ってます、
はい、うん。なるほどね。でも、なんか、その中でも、こう、一本自分の柱があるとすると、やっぱりそういうあのホームページも出てツアーみたいなものをほあの柱にしたいの、それともその観光まちづくりというか、そういうなんていうの、ツアーガイドみたいなもの、まあ一緒か、こっちもツアーあの主催事業のツアーガイドでやるか、自宅事業のツアーガイドでやるかみたいなものだもんな。
そうですね、うん、理想は、でもガイド、理想は3割、5割もいかなくても、4割ぐらい、まあ、収入なのか時間なのかにもよりますけど、う
んうん、いや、でも、その思いがあればいいんじゃないの？
はい、
うん、
なるほど。4割、5割いければいいかなって思ってますが、
うんうんうん、
まあ、現状は1割、2割ってとこですかね、
うん。いいじゃん、いいじゃん、夢があって、
はい、
将来はそれをもっと大きくしていくぞって思ってればいいんだもんね。
はい、
なるほど。今あの、どこ行っても若手ですって言ったけども、その観光まちづくりっていうのは、具体的にはどんなことをやってるの？その、観光だから、お客さんが、まあ今コロナでお客さん来ないでしょ？
いや、それでも道内のはもう動き出してますね。
ああ、なるほどね。
はい、街近場の人たちから。
いいよね、そういった北海道。県内で移動してもいいっていうと、道内になると。とんでもなくたくさん広いからな、
もう関東甲信越より広いわけですから、東京から新潟行くより
長
く行くようなもんですからね。
そうだよな、車で2時間、はい、3時間で平気だからな。
全然平気です ね。
だからそういう点ではお客さんのパイはずっとでかいよな。
うん、
なんていうの、
ただまあもちろん安近短でね、なかなかそのガイドとかにお金を出してもらえないっていう部分も正直はあるんですけど、
なるほど。
まあ今あの観光まちづくりって言ってもすごく広くて、
うん、
まあ、僕はもちろんその自然体験をやってきたんで、それをベースにした観光っていうのをやりたいんですけど、うん、まずその地域に受け皿がないんですよね、
うん
うん、一軒ラフティングをやってる会社でうまくやってるとこがあるんですけど、うん、もうそれ以外は本当零細な、まあ、乗馬やってるとこだったり、
うん、
ファームインやってるとこだったり、
うん、
まあ、うちもそうですけど零細個人かちょっと毛が生えたぐらいしかないので、まず自分もプレイヤーとしてちゃんと受け皿になって、
うんうん、
でその上で、まあ、コーディネートとか、
うん、
マネジメントみたいなこともできればなっていう、まあ、まずその、はい、受け皿を作ろうっていうところがありました。
なるほどね、うん。そういうことか。うん、でも、 なんていうの？今45っていうと、まだ一人だっけ？
はい。
聞いちゃいけなかった。
一人者っていう意味では一人です。
そうですか。ねえ、はい、なんていうの？まあ、ぼちぼちこう、将来どうしようかとかっていう、まあ、なんていうのかな。まあ、夢って、簡単には将来の夢みたいな話なんだけど、こう、固めていく、ぼちぼち固めていく年頃じゃない。どんなことを、今の観光まちづくりを足がかりに、
はい、まあ、はいはい、
生涯ガイドみたいなんでも、それはありだと思うんで、そういう人もいるからね。
はい、
ダメだと思いますよ。でも、じゃあ、ウータの場合は将来どうしていきたいの？
はい。僕は、もちろんガイドも続けたいんですけど、うん、もう少しこう総合的にやりたいなと思っていて、うん、まあ、具体的にはネイチャーロッジっていうのが僕の中でモデルにあるんですけど、まあ、それはもともとボルネオ島で体験したことがきっかけであって、本当に森の中で、あの地域の、まあ、若い人たちがガイドをしながら、まあ、現地の、まあ、なんていうの、食事、簡素な食事、簡素なロッジで、こう、滞在するんですけど、まあ、いわばゲストハウスですね、今風に言えば。なんですけど、その、やっぱりアクティビティというか、プログラムがもう本当にすごくて、日本では体験できない、まあ、すごい自然だったり、そこの現地の、いわゆる山岳民族の人たちっていうんですかね、のスキルっていうのはすごくてですね、まあ、本当に感動するような体験ができる、まあ、そういうような場所を、日本だったらやっぱ北海道ならできるんじゃないかなっていうのは、まあ、思っていて、まあ、日高ってあんまりイメージないと思うんですけど、すごく山も深いですし、
深いよね、
ヒグマもいっぱいいますし、先日も僕んちの、まあ、裏を通ってたんですけど、それぐらい身近なんで、やっぱりそこでシンプルな、まあ、その滞在と、あとやっぱり本物の体験っていうのを組み合わせた、まあ、そういう場を作りたいっていうのはあります。
なるほどね。いいね、そういうのね。ああ、そう、だから、こう、要は、ごめんね、少し、こう、噛み砕いて言うと、普通のロッジに泊まりに行くと同じように、泊まりに行って食事も出してもらえるんだけど、そこのオーナーの鈴木さんが、じゃあ、今日はちょっと、どこそこ渓谷を、歩いてみましょうかとか、どこそこ山登ってみましょうかっていう時に、一緒にガイドをしてくれ、ついてってくれる。それで、なおかつ、その宿泊費のがちょっと高いんだけど、その宿泊費の中にガイドツアー料が入ってるのか、まあ別にお金払うのかわかんないけど、そういうふうな形で、お楽しみっていうか、こう、アクティビティがついてるロッジっていうことだよね。
そうですね。
ああ、なるほどね。かっこいいね。でもそのロッジだとやっぱり奥さんも必要な気もちょっとするけどな。だって男一人でロッジやってるよりも夫婦の方がなんか見てくれいいんじゃ
そうですね。まあ、そういう意味で現状は、なかなか一人で全部って難しいので、
ない？
その小さい地域なんですけど仲間がいて、ファー
ああ、
ム
な
インっ
るほどね。
ていうその宿をやってる方がいるし、僕以外にもラフティングとか乗馬っていう僕ができない活動をやってる事業者さんがいるんで、そこと僕は今、ネットワーク、小さな、本当に小さなネット
そうい
ワー
う
クを
の
作っ
も面白い
て、
ね。そのロッジ
一
があっ
緒にやってま
て、そこに周りにいろんな人が協力体制を作っていて、こう、仕事をそこで作っていくっていうのもね。そういうのも面白いかもしれないね。
地域丸ごと自然学校というか、地域丸ごとネイチ
ああ、
ャーロッジみたい
なな るほど、なるほど。
の
いいじゃ
が
ん。
今のイメージかなと
ない る
う。
ほど、なるほど。すごい面白い構想だね。ぜひ、もっともっと膨らまして、ね、新しい一つのそういうモデル、ね、海外のそういうものを体験した人、本物の、そういうボルネオなんかで本物の体験をした人が、そういう新しいものを作ってくれると面白いよな。ね。まあちょっと国際自然大学を離れちゃったのは悲しいけど、そうやって活躍してくれるのは逆に言えば、僕らとしてはね、今の国際自然大学でも 創業した僕なんかにすれば、そういう人がどんどん活動してくれると嬉しいよね。ね。はい。
ありがとうござい
まあ、コロナで大変だろうけども、
ます。そうですね。
しっかりと今蓄えといて、コロナが落ち着いたら、ドーンといけるようにね、期待してますので、ね、日高だから、あれだよね、自然学校、関東とかの自然学校とタイアップして、冬のスキーツアー日高に持ってこいとかっていうのもありなんだよね。
いや、もう本当に天国ですね。冬の、まあ、スキーもそうですし、雪の活動は。
まあ、
で、国立の施設もあるんで、
そうだよ
も
ね。
うほとんどただみたいな金額で泊まれますし
そうだ
ね。
よね。某、
ぜひ来てほしいで
某
す。
施設の某前所長は、仕事してんだか好きしてんだか分からなかったもんな、見ながら。
毎日行ってました。
毎日行ってましたもんね。ね、本当だよね。まあね、ぜひ、そういう時はね、鈴木さんに相談をすると、国立の施設とも、きちっとつながっているようですからね。はい。ぜひ、ネイチャードッジが成功することを期待をしています。ね。
ありがとうご
という
ざいま
わけ
す。
で、夢は膨らむ。これから、北海道日高が新しい、ネイチャーロッジ構想が膨らんでいくであろう。鈴木さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございまし
どう
た。
も、また、遊びに行くね。
ぜひ来て
は
く
い、
ださい。
はい。というわけで、鈴木さんにお話を伺いました。本当にスキーなんか、関東だと雪が心配になることが多いですけども、日高まで行けばそんな心配もないだろうし、北海道へ飛んでっちゃうっていうのも手じゃないかなとも思いますんで、お聞きになっている皆さんは鈴木君と連絡を取ってみてはいかがでしょうか。またね、ネイチャーロッジなんて、僕、道楽でフライフィッシングやってますけども、フライロッジなんて結構日本にもあるんですよ。フライフィッシングをガイドしてくれるロッジみたいなのも。だから、これからそういう可能性はきっとあるんじゃないかなって、すごく、面白いなというふうに思いました。一つの自然学校の新しい形なのかもしれないな、可能性をとても、感じました。それでは、また明後日ありがとうございました。